皆さんこんばんは。
2018年12月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主神様がおられて、私たちを罪から救うために神が人となって2000年前にこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
今日も皆さんにゴスペル、福音をお届けしたいと思います。今日はどんなテーマのお話ですか？
はい、今月は12月ですので、クリスマスのお話をしたいと思います。今日のテーマは、犬も嘘をつくクリスマスの喜びというテーマです。
犬も嘘をつくクリスマスの喜び。犬が嘘をつくんですか？
はい、飼っている犬が前足を痛そうに3本足歩行をすることがあるそうです。飼い主の前では足が痛そうな素振りをするので、心配して病院に連れて行くと、診察室から飼い主の姿が見えなくなると普通に4本足歩行に戻るのです。
飼い主の前では、私は怪我してるのよ、私のことを心配して私に構ってよと嘘をつくそうです。
飼い主のところに赤ちゃんが生まれたりすると、今までワンちゃんに注がれていた飼い主の愛情が生まれた赤ちゃんばかりに注がれるものですから、私のことも愛してと犬は嘘をつくわけですね。
犬でさえも愛されることが必要なわけですから、まして私たち人間は人から愛されることと人を愛すること、この2つは絶対必要だと言われています。
クリスマスは天地万物を作られた神様が私たち人類、私たち一人一人を愛しているその証拠に、神の一人子イエス・キリストをこの地上に愛のプレゼントとして送ってくださった日、イエス様の誕生日がクリスマスなんですね。
イエス・キリストのお母さんのマリアさんとお父さんのヨセフさんはベツレヘムという町に旅をしていました。もうすぐイエス様が生まれるというのに、ベツレヘムの宿屋はいっぱいで、泊めてくれる宿屋がありません。そこで仕方なく家畜小屋に泊めてもらいました。その晩イエス様は生まれました。
ベツレヘムの野原で羊の4番をしていた羊飼いに神の使い天使が現れて、羊飼いたちに言いました。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子赤ちゃんを見つけます。これがあなた方のための印です。
天使の知らせを聞いた羊飼いたちは急いで行って、マリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる赤ちゃんイエス様を探し当てました。羊飼いたちは神をあがめ賛美しながら帰っていきました。これが最初のクリスマスの出来事です。
それではまずここで今日最初の歌をお届けしましょう。森ゆりさんの世界で初めのクリスマスという歌をお届けします。
それではお聴きください。
世界で初めのクリスマス、 スはユダヤの田舎のベツレヘム、宿にも泊まれず家畜小屋でマリアとヨセフの二人だけ。赤子のイエス様、草の麦、ゆりかご周りの鍵箱け、
森ゆりさんの世界で初めのクリスマスをお届けしました。
今日は犬も嘘をつくクリスマスの喜びというテーマでお届けしています。犬も嘘をつくことは分かりましたが、それでは次にクリスマスの喜びについてお話をお願いします。
はい、私は子供の頃はクリスマスは大きなケーキが食べれる日、大きなアイスクリームが食べれる日だとばかり思っていました。しかしクリスマスは神様が私たちを愛してイエス・キリストというプレゼントを私たちに与えてくださった日だったのです。このイエス様というプレゼントを受け取るときに罪が許され、永遠の命が与えられ、愛、喜び、平安が与えられるというのが聖書のクリスマスのメッセージです。
教会学校の子どもたちでクリスマスの劇をすることになりました。知的に成長が遅いウォーリーという子どもがいました。クリスマス劇の配役を決めるとき、ウォーリーに何の役をさせればいいのか教会の先生は悩みましたが、結局宿屋の主人にしました。ただ首を横に振って、すまないが部屋はないとだけ言えばいいからです。
英語では Sorry, No Room と3つの単語だけですが、ウォーリーは何日も何日も繰り返し繰り返して練習しました。クリスマス劇の当日、劇は順調に進んでいきます。マリアとヨセフがベツレヘムまで旅をして、宿屋の戸口にやってきました。ヨセフがドアを叩くと、中から主人のウォーリーが出てきます。
お願いです、部屋はありませんか。
ヨセフがそう尋ねると、ウォーリーは首を横に振って答えました。すまないが部屋はない。
さて、台本ではヨセフとマリアがここで宿屋を去ることになっています。ところがヨセフを演じていた子供は勝手にアドリブを入れてきました。でも今にも赤ん坊が生まれそうなんです、部屋をお願いできませんか。
ウォーリーは真っ青です。こんなのは予定にありません。どうしていいかわからず、しばらく沈黙してから先ほどのセリフを繰り返しました。すまないが部屋はない。
それでもヨセフは続けます。でも私たちは遠くから旅をしてきてひどく疲れています。なんとか部屋を貸してもらえませんか。
ウォーリーは顔を伏せ、悲しそうに首を横に振って言いました。すまないが部屋はない。
ついにヨセフとマリアは途方に暮れた様子でその場を立ち去ろうとしました。 すると、ヤコになりきっていたウォーリーは、自分が恥ずかしくなり、悲しく感じました。涙が頬を伝います。そして、大声でこう言ったのです。
待って、僕の部屋に泊まればいいよ。家畜小屋なんかに行かないで。ウォーリーを止めに先生たちも入ってきて、劇は中断されてしまいました。しかし、劇を見ていた人々には、本当のクリスマスの意味がわかりました。私たちを救うために来られたイエス・キリストを救い主として、私たちの心に、私たちの人生に受け入れ、信じることこそ、本当のクリスマスのお祝いの仕方なのです。
それではここで、今日の2曲目の歌をお届けしましょう。森ゆりさんのワンダフルギフトという歌です。
それではお聴きください。
幼い日クリスマスにはプレゼントを待ち望んだ。でも同じ夜主の日
森ゆりさんのワンダフルギフトをお届けしました。
さて今日は犬も嘘をつくクリスマスの喜びというテーマでお届けしています。
今日はもう一つお話を紹介しましょう。ポールはクリスマスイブにお兄さんから新車をプレゼントされました。ポールがオフィスから出てくるとみすぼらしい格好の少年がそのピカピカの車の周りを歩き回っています。よほど気に入ったらしくポールに話しかけてきました。
これおじさんの？
そうだよ、兄貴からのクリスマスプレゼントさ。
こんないい車ただでもらったの？僕も。
少年がそこまで言いかけたとき、ポールは思いました。僕もそんな兄さんがいたらなと言いたいのだろう。ところが少年の言葉にポールは耳を疑いました。
僕もそんな兄さんになりたいな。
ポールは驚いて少年を見ると思わずこう言いました。車に乗ってみたいかい？
本当？乗せて。
車を走らせて間もなく少年は目をキラキラ輝かせながらポールに尋ねました。
おじさん、僕の家まで乗せてってくれる？
ポールはにやりとしました。なるほど、きっとこんな大きな車に乗って帰ってくるところを 近所の子供たちに見せたいんだろう。しかしその憶測はまたもや外れたのです。
前に石段がついている家があるでしょう。あの家の前でちょっと待っててくれる？
少年は車を降り駆け足で家に入っていきました。しばらくすると今度はずいぶんゆっくりとした足取りで出てきます。足の不自由な弟を背負ってきたのです。少年は弟を石段の一番下に座らせ、車がよく見えるように弟の体を支えました。
ほらね、すごい車だろう。おじさんのお兄さんがクリスマスプレゼントにくれたんだって。ただでだよ。いつか僕もお前にあんな車買ってやるからね。
それを聞いたポールは車から出ると少年の弟を抱き上げ助手席に座らせました。少年も目を輝かせてその横に乗り込み、三人はドライブに出かけたのでした。一生思い出に残るドライブでした。クリスマスイブの日、ポールはこのイエス様の言葉をしみじみと実感したのです。
受けるよりも与える方が幸いである。
それでは今日の3曲目の歌としてサムエルさんのプレゼントという歌をお届けしたいと思います。
それではお聴きください。
失われた ひとときの愛じゃなく色あせない愛がある。美しく彩られた街の景色
サムエルさんの歌でプレゼントという歌をお届けしました。
今日は犬も嘘をつくクリスマスの喜びというテーマでお届けしました。
お父さんお母さんがいない、また親に虐待された子どもたちの施設でクリスマスの時に家畜小屋で生まれたイエス様のお話をした後、みんなで工作を作りました。すると一人の子供が貝羽桶に赤ちゃんが二人寝ているではありませんか。
どうして赤ちゃんが二人なのと聞くと、
赤ん坊のイエス様が僕を見て泊まるとこはあると聞いたんだ、だから僕お父さんもお母さんもいないからないよって言ったの。そうしたらイエス様が一緒に泊まったらと言ってくれたんだ。それで貝羽桶の中に入ったんだ。そうしたらイエス様が僕を見てずっと一緒にいていいよって言ったの。
話し終わった子供の目に涙が光り、その頬に涙が伝いました。それから手で顔を覆い、テーブルの上に突っ伏してすすり泣きました。自分を捨てたり虐待することのない誰かを見つけたのです。ずっと一緒にいてくれる誰かを。
聖書の中でイエス様はインマヌエル、神は私たちと共におられるという名前で呼ばれています。神様は私たちを決して見放すことなく、見捨てることなく、自分の命を捨ててまで私たちを愛してくださっています。
向井香織さんのインマヌエルという歌をお届けします。
お聞きください。
インマヌエル、インマヌエル、神があなたと共にいる。インマヌエル、イマヌエル、イマヌエル。
向井香織さんのインマヌエル、神は私たちと共におられるをお届けしました。
今月23日の日曜日はどこの教会でもクリスマス礼拝が捧げられます。皆さんもお近くの教会のクリスマス礼拝にぜひ出かけてみてください。
イエス・キリスト、永遠の命、愛、喜び、平安という神様からのプレゼントは誰でも無料でいただくことができます。皆さんもぜひお近くの教会を訪ねてみてください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
来年1月にまた
お耳に
かかりましょう。